聖書朗読をいたします。ヨハネの福音書8章48節から59節。主の御言葉を聞きましょう。ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊につかれていると私たちの言うのも当然ではないか。イエスは答えられた。私は悪霊につかれてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。私は自分の栄光を求めません。それを求め裁きをなさる方がおられます。まことにまことにあなた方に言います、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。ユダヤ人たちはイエスに言った。あなたが悪霊につかれていることが今わかった。アブラハムは死に、預言者たちも死んだ。それなのにあなたは、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがないと言う。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか。アブラハムは死んだ、預言者たちも死んだ。あなたは自分を何者だと言うのか。イエスは答えられた。私がもし自分自身に栄光を期するなら、私の栄光は虚しい。私に栄光を与える方は私の父です。この方をあなた方は私たちの神であると言っています。あなた方はこの方を知らないが、私は知っています。もし私がこの方を知らないというなら、私もあなたと同様に偽り者となるでしょう。しかし私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのか。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。以上のところから、決して死を見ることがないという題で先生に宣教のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。あるお父さんと女の子のお話です。ある夏の日ですけれども、お父さんと女の子が田舎道を車で走っておりました。あまりに暑い日でしたので、窓を開けて風を入れて走っておりますと、突然大きなスズメバチが窓から飛び込んできました。女の子は蜂を見るやパニックになります。実は彼女は蜂の毒に極度のアレルギーがあって、もし刺されでもすれば呼吸困難になって意識がなくなってしまいます。彼女は必死で追い払おうと叫ぶは暴れるわで、車の中が大変なことになります。お父さんは急ブレーキを踏み、道の脇に車を止めました。そして女の子を抱き寄せて暴れる手を押さえ、それからゆっくりと蜂に手を伸ばして捕まえました。蜂は鋭い針でお父さんの手を刺しましたが、お父さんは蜂を握ったその手を窓の外に伸ばして蜂を放り出しました。 それでも女の子は泣きじゃくって静かになりません。お父さんは優しく女の子を腕に抱きしめて言いました。大丈夫だよ、蜂のトゲはお父さんが取ったから。パウロはコリントのクリスチャンに語りかけました。もはや死は恐れなくていい。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前のトゲはどこにあるのか。死のトゲは罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死は私たちの身近に今もあります。死の現実は消えてはいません。いずれ私たちにも襲いかかるでしょう。でもイエス様はご自分の十字架の死によって死の棘を奪ってくださいました。そしてその力で死がもたらす災いを翻してくださいました。今日ここから見るのは、死の棘から解放し、私たちが死を恐れなくてよいと招いていてくださるイエス様の約束の言葉です。いつものように3つのポイントです。まずは天の父からの約束、48節から51節、死を見ることがないです。2番目、虚しい望みにこだわる人たち、52節から54節、命の幸いを知ることのない人たちです。そして第3番目、アブラハムが望み見た日、55節から57節、私はあると言われる方の約束について見ていきます。ではお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。取るに足らない人間である私たち一人一人をあなたは覚えてくださって、私たちにどんな価値があるのでしょうと思うような小さなものですけれども、あなたは私たちを惜しみ、あなたの大切な一人分の命を犠牲にして、私たちをあなたの身元に引き寄せてくださいました。この朝もあなたは私たちの父としてこのところに臨んでくださり、私たちを子として愛し慈しんで身元に招いていてくださいます。引き寄せていてくださいます。私たちの目にはあなたを見ることはできませんけれども、あなたの目は私たちの上に一人一人に注がれ、私たちを知ってくださり、また私たちのこの命を憐れんでくださって生かそうとしていてくださいます。ありがとうございます。この週もあなたの御前に歩ませていただける幸いを感謝いたします。どうぞあなたが愛していてくださるこの恵みに応えて、私たちも心を開いてあなたを見上げることができますように、あなたを心の奥底まで迎え入れて、あなたの御言葉に立つことができますようにお願いいたします。弱いものです、愚かなものです、迷いやすいものです。それでもあなたは常に大切なものとして私たちを引き寄せ、癒し、また清めてくださっています。今も私たちのうちにはあなたからあなたにご覧いただくときに汚れがあり、傷があり、あなたに喜ばれないさまざまな思いを抱えております。どうぞ私たちに悟しを与えてくださり、 私たちの内側を清めてくださって、あなたにふさわしいものとなしてくださいますようにお願いいたします。この朝は聖餐式をあなたは備えていてくださいます。どうぞ尊い御子の血潮をもって私たちの罪のすべてを清めてくださいますようにお願いいたします。また御子の十字架の命によって私たちを新しく生かしてくださいますようにお願いいたします。この時も弱さを覚えておられる方々がいらっしゃいます。どうぞ雪めぐってくださって、そば近くに立ち癒しを与えてくださいますように、御手を伸ばして慰め励ましてくださいますようにお願いいたします。困難の中におられる方にあなたが光を備えてくださって、また道を示してくださって、その試練から抜け出していくことができるように、またその試練を通してあなたの幸いなご計画を見せていただくことができるように、よりあなたの高みへと導いていただくことができるように、今の苦しみや辛さやまた涙もどうぞ無駄になることがないように、喜びの日の大切なひとしずくとしてあなたが覚えていてくださいますようにお願いいたします。戦いが続いています。どうぞ一日も早く平和を備えてくださいますように。災いが世界の各地で起こっております。どうぞ助けの手が伸ばされていくことができますようにお願いいたします。まだ死を知らない方々があなたの恵みに預かることができるように、この日もまたこの週もあなたが望んでいてくださいますようお願いいたします。すべてのこと御手に委ねて、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所は7章から続いているカリオの祭りの時にイエス様が教えてこられた最後の部分になります。幾度も説明しているように、カリオの祭りはかつてイスラエルがエジプトの奴隷状態から救い出され、アラノを旅していた時に神が民と共にいてくださり、守り支えて約束の地まで導かれたこと、これを感謝して祝われる祭りでありました。そしてイエス様にとっては最後のカリオの祭りです。イエス様はこの最後の祭りにどうしても伝えておきたい神の御旨がありました。それはモーセを通してなされたかつての御業は、これからイエス様によってなされる救いの御業の見本カタログに過ぎなかったからです。イエス様が与えてくださる救いこそ神様が本当に与えたい恵み本物でした。神様の願いは単に地上に独立国家が作られることではなくて、一人一人が永遠の神の国の住民になることです。天におられる神を誠の王として崇め、そのご支配を喜び、彼らが神の民として神の御心を喜びしたが、そのような民とされることでした。神様は御子によって罪と死から救い出し、神の御国へと招いておられます。イエス様はこのカリオの祭りで御国へと招いておられる神様の御言葉をいろんな言葉で語ってこられましたけれども、心を堅くにするユダヤ人たちは残念なことに耳を傾けようとはしません。それどころか最後には59節にあるようにイエス様に石を投げつけようといたします。この8章の始まりで彼らは会員の現場で捕らえられた女性を引き出してイエス様に問いかけました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。彼らの目にはイエス様はそれと同じ罪人のように映るのでしょうか。それほどに告発しなければならない人物だったのでしょうか。 イエス様の言葉が少しも理解できない彼らの怒りはイエス様が語りかけられるごとに膨らんでいきます。先週の箇所ではイエス様がに対して激しい妬みと憎しみを抱いて殺そうとしている彼らの邪悪な姿に気づかせようと、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。厳しく語られました。神を父としてしまっているかのように、悪魔を父としてしまっているように、悪魔の誘惑に従ってしまい、疑うこともしないで、あたかも妬みも悪意もそれが正しいかのようにイエス様を殺すことだけに心を向けてしまっている彼らでした。その妬みや悪意が彼らを悪魔と共に滅ぼすことになるのに気づいてはおりません。ですからあえて厳しい言葉で警告されたのですが、それはかえって彼らの怒りをかきたてることになってしまいました。48節、ユダヤ人たちはイエスに答えて言った。あなたはサマリア人で悪霊に疲れていると私たちが言うのも当然ではない。ユダヤ人が見下していたサマリア人、ユダヤ人はサマリア人を正当的信仰から逸脱した異端者と見ております。イエス様をサマリア人と呼ぶのは正当的なユダヤ人の信仰から逸脱している異端者だ。神の御子に対してありえない言葉でした。さらには神の御子を悪霊呼ばわりまでいたします。ところがそんな彼らの侮辱の言葉にイエス様は怒って声を荒げるのでもなく、静かにしかし威厳を持って答えられました。49節、私は悪霊に疲れてはいません。むしろ私の父を敬っているのに、あなた方は私を癒しめています。イエス様の言葉は悪霊に疲れた人の言葉ではありませんでした。真に天の父を敬う方の言葉です。でも彼らにはそれを聞き取ることができませんでした。なぜなら本当には彼らは神を敬っていなかったからです。ただ自分の栄光に目を向けているだけでした。だからイエス様を非難してイエス様を癒しめ殺そうと企みますが、それは結局は自らに裁きを招く、この愚かしさに気づいてはいなかったんです。50節、私は自分の栄光を求めません。それを求め裁きをなさる方がおられます。逆にイエス様は自分の栄光、栄誉も栄光も求めず、ただ神の栄光を求めて御心である十字架の道を進んでおられました。この罪人を救われる神の恵みに預かるのは一体誰だというのでしょうか。51節です。誠に誠にあなた方に言います、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。ここにある死を見るの見るは英語のシアターの語源にも通じる言葉で、劇場で観客が芝居を見るというような注意して観察するという意味ですね。要するに死が死であることに注目し、そのことに気が奪われるということです。最初に車の中に蜂が入ってきたとき、女の子はアレルギーがあるために蜂から目を離せないだけでなくパニックに陥りました。同じように死が迫り間近で死の力を振るい始めるとき、人はもはや死から逃れる術がないと気づかされるとき、例えば余命宣告を受ける、その時から人は自分の死を見つめ始めます。死を見つめて目を離せなくなります。もはや以前のようには過ごせず、死によって 常に心が乱されることになります。無理にごまかしたとしても死のへの思いは絶えず心に湧き上がってくるわけですね。注意して見てしまうけれども、イエス様の言葉にとどまっているならば、蜂のトゲを抜いて捨ててくれたお父さんにしっかりと抱かれているように、もう死のトゲに恐れる必要はなくなります。死は遠ざけられ、そのトゲもなくなったからです。確かに肉体として死が訪れる時は来ますけれども、その人がイエス様の言葉を受け入れたその日から、その人のうちには新しい命が与えられていて、死が持つ力からは解放されています。ですから体に訪れる死が近づいても、その死を恐れる必要はありません。その人はイエス様に抱かれ、パラダイスへと入っていくからです。ただし、そのようになるためには、誰でも私の言葉を守るならとあるように、イエス様の言葉を守る以外に方法はありません。真面目な人であろうと、地位のある人であろうと、誰にも関わらず方法は一つだけです。誰でも私の言葉を守るなら。カルヴァンはこう言います。誰でも私の言葉を守るならとは、ただロバのようにふんふんとうなずくことではない、貴重な宝物のように守るということだ。で、ここで守ると言われる言葉は、命令を守るというような意味の守るではなくて、宝物や貴重品を大切に守るという意味の言葉です。監獄を守る兵士にも使われます。囚人が逃げていかないように見張る、番をする、そういう意味のある守るですね。イエス様の言葉を大切に、そこから離れていかないように、見失うことがないように、イエス様の言葉を御所を大事に守っている人は、死を見つめて恐れる必要はない。死のは何の力も持っていない。その時、パラダイスに入れていただく恵みの時が来たというだけです。ところが、イエス様が決して死を見ることがないというと、ユダヤ人たちは我が家を得たりとばかりに反論してまいります。二つ目のポイントです。52節、あなたが悪霊に疲れていることが今わかった。そんなことを平気で言うやつは、気でも狂っているか、悪霊にでも疲れている証拠ではないか。アブラハムも預言者たちも死んでいる、厳然たる事実だ。ところがお前は死を免れるという。53節、あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのか。アブラハムは死んだ、預言者たちも死んだ、あなたは自分を何者だというのか。彼らにとってアブラハムとは自分たちの誇りでありました。アブラハムの子孫である、これが誇りであり、また神の祝福に預かっているという彼らの栄誉でもあったわけです。ところが、彼らの誇りであるアブラハムは死にました。死を免れなかったわけです。結局、彼らの誇りと望みは地上だけのことだったんでしょうか。もし彼らが問いかけているように、イエス様がアブラハムより偉大だというのなら、イエス様はどのようにしてアブラハムに勝る祝福をお与えになるんでしょうか。その人はいつまでも決して死を味わうことがない、この祝福はどのようにしてイエス様から与えられるんでしょうか。死を味わう、この言葉がヘブル人の手紙の中に記されております。2章です。 ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。すべての人のためにイエス様は死を味わわれました。あの十字架の上での叫びを私たちは思い起こします。地を覆い尽くす闇の中でエリエリレミサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様は神に見捨てられ罪人に下される神の怒りを味わわれました。全地が闇に覆われ、激しい痛みと苦悩、一筋の光すら与えられない孤独と絶望、神の恵みも憐れみも完全に断たれて、ただ神の怒りだけが振り下ろされたその時、イエス様は私たちの代わりに死を味わっておられました。すべてを引き受けてくださったので、イエス様の身代わりを受け入れた者、信じた者はイエス様が十字架の上で味わわれた神の怒りを味わうことはもはやありません。それどころかイエス様が身代わりに死を味わってくださったので、私たちは神の恵みを味わうものとされています。同じヘブル人の6章にこうあります。光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力を味わったとあります。イエス様から新しい命をいただいて天からの賜物を味わいます。神の聖霊に生かされ、神からの恵み豊かな御言葉を味わいます。やがて御国で受ける完全な祝福の前味をこの地上においても日々味わうことが許されています。これがイエス様から与えられる恵みです。ヘブル人への著者が言うように、イエス様が死を味わわれたのは死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。身代わりの死を味わって罪の滅びから救い命をお与えになった御子に神は栄光を与えられたとヘブル人の手紙は記しております。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。だからここでもイエス様がおっしゃるんです。54節、私に栄光を与える方は私の父です。イエス様は死から解放し御国の門を開いてくださいました。それを望み見たのはまさに彼らユダヤ人が幾度も口にしてきたアブラハムでありました。最後の3つ目のポイントです。アブラハムが望み見たい。8章の55節、あなた方はこの方を知らないが、イエス様の拒む彼らは神の御心も神をも知っておりませんが、彼らが誇っているアブラハムは彼らとは違った心を持っておりました。56節、あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。無論アブラハムには全てを知ることはできませんでした。でも神がやがて天の御国の門を開き、そこに招き入れてくださる日を喜び待ち望んで地上の命を終えていきました。やはりヘブル人への手紙はアブラハムの信仰を語っております。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、 はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していました。やはりイエス様に反感を持つだけの彼らに、イエス様が語るアブラハムのことも理解できません。むしろアブラハムに会ったことがあるかのような口ぶりだがと、イエス様に攻撃の言葉を向けてまいります。57節です。あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのか。そこでイエス様は答えられます。年齢ではありません。何よりもご自身が神であり、しかもモーセに告げられた救い出す神であられます。イエス様はモーセに告げられた奴隷との苦難と滅びから救い出そうとされたあの神の名をもう一度告げられます。58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。神が救おうとされていたのはモーセの時代だけではありません。それよりさらに以前、アブラハムが生まれる前から罪の奴隷となっている人たちを救い出し御国へ入れようと憐れみをかけておられました。だからこそアブラハムをその日を待ち望みつつ信仰を持って地上を去っていったんです。今こそその時です。罪の滅びから救い出すことのできるただ一人の神、イエス様が来られました。かたくなに恵みを拒む彼らはついにイエス様に石を投げつけようといたします。無論何もできない。59節。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれたとあります。身を隠して、実はこの言葉は受け身形なんですね。イエス様ご自身が自ら隠れられたのではなく、むしろ神様が隠されたので、彼らはには殺すことができませんでした。イエス様は身代わりの死を味わうために、また私たちが新しい天の命を味わえるようになるために、十字架の上でその命を捧げなければならなかったからです。今日の箇所には二度誠に誠にあなた方に言いますが出てまいります。51節。誠に誠にあなた方に言います、誰でも私の言葉を守るならその人はいつまでも決して死を見ることがありません。58節。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのです。イエス様が大切なこととして語られる誠に誠に、この言葉の重みを最後に確認して終わりたいと思うんです。で、この誠に誠に、元のギリシャ語はアーメン、アーメンですね。アーメン、アーメン、いつもお祈りの終わりに私たちは唱えています。これは本当にその通りですという意味ですね。こうして今自分がお祈りしたことは真実な心からのお祈りです、そう神様に申し上げて祈りを閉じています。で、新約のアーメンは旧約聖書のアーメンというヘブル語の言葉をそのままギリシャ語の文字で書き換えただけの言葉です。ヘブル語のアーメンも旧約聖書の中で同じ意味で使われております。新命記27章には、民は皆アーメンと言いなさいという言葉が幾度も繰り返されます。で、ヘブル語のアーメンという言葉の元アーマンではというのは、確かであるとか固く立つという意味があります。確かである、固く立つ、神が確かにし固く立つならそれは永遠です。 詩編に、私の恵みを彼らのために永遠に保つ、私の契約は彼にとって確かなものである。確かというのがアーメンの語源ですね。私の契約は神にと彼にとって確かなものである、つまり信頼できるものである。なぜ確かと言えるのか。彼のために永遠に保つ、神様の約束は永遠に固く不動とされているからです。また私たちが本当ですと祈るアーメンという言葉も、神様がアーメンと言われるなら、神の変わらない真実な永遠の約束になります。イザヤ書65章、この地で祝福される者は誠の神によって祝福され、この地で誓う者は誠の神によって誓う、かつての苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだ、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出される、心に昇ることもない。誠の神が新しい天と地を創造する、これは永遠に確かな約束、信頼できる約束、誠の神、アーメンの神様です。誠に誠にあなた方に告げます、イエス様は確かに信頼できる永遠の約束として、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を味わうことがない。なぜなら私はある、永遠の昔から永遠の終わりまであなた方を救おうと計画を立て、計画を実行し、これを成し遂げてきた神だから、私の言葉は決して変わらない、私の約束は変わらない。確かにあなた方を死の滅びから救い出し、永遠の昔から永遠の終わりまであなた方を救い出す神、苦難と滅びから救い出す神だから、こう言ってなお固くなに心を拒むユダヤ人たちに、ご自身の言葉に信頼するようにと語りかけられたんです。救い出してくださる永遠に固く立てられた神の言葉を私たちは見続けたい、見つめ続けたい、心の奥底に、奥底にまで私たちの宝として大切に奪われないように守っていきたい、そして与えられる命の喜びに生きていきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、イエス様が味わってくださった死の激しい苦しみを覚えます。死の恵みの取り去られた憐れみの全く届かないその裁きの恐ろしさを、私たちは到底知ることはできません。ただ死というもののわからない影に怯えるだけでしたが、その実態は私たちの思いをはるかに超えて厳しいものでありましたけれども、イエス様は憐れみのうちに私たちのために死を味わってくださり、私たちから死の棘を取り去ってくださり、私たちに天からの命の喜びを与えてくださいました。それを味わうことができるようにと、ご自身の命を私たちに与えてくださいました。あなたは変わらない約束として、この恵みを今も全ての人に与えようと招いていてくださいます。どうぞ一人でもイエス様の言葉をその心の奥底にまで迎え入れ、イエス様ご自身を招き入れ、 この恵みに預かっていくことができますように働いてください。まだすでにこの恵みに預かった私たちも、この恵みから離れることなく大切に主と主の御言葉にとどまり続けることができるように、大切に日々守っていくことができるように、そしてあなたを喜びたたえるとさせてくださいますようお願いいたします。尊いお約束を心から感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式の方に移らせていただきます。まずは人信条を持って私たちの信仰を主に告白いたしましょう。人信条は修法の裏面に印刷しておりますので、そちらをご覧ください。人信条、我は天地を、